時刻は12時20分になりました。トークランチョンビート、ここからは沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄一般社団法人大きな和、笑いと書いて和、大きな和さんに今日はのっちさんと渋谷さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、この大きな和、のっちさんと渋谷さん来ていただいたんですけれども、大きな和っていう活動の他にもみんなの家とかしまっこホームさんとかっていう活動されていて、で一般社団法人大きな和だと思うんですけど、どんなこの活動を普段されているのかっていうのを教えていただければと思います。
はい、ありがとうございます。一般社団法人大きな和ということで、子どもの居場所づくりとしてしまっこホームで、一人親家庭支援として、みんなの家ということで活動させていただいてます。
一人親世帯の支援と子どものということで、はい、まあ、その家族ですかね、はい、親と一人親と子どもということでなんですけれども、その活動の中でどのような支援をされているんでしょうか。
基本的には、子ども食堂として、子どもたち、学校帰りに来てくれた子どもたちと、一緒に遊んだり学習したりして、その後にご飯食べたりという形で、子ども食堂はさせていただいてます。
ありがとうございます。すいません、先に言うの忘れてたんですけど、場所はどちらに。
ありがとうございます。うるま市の偏座島というところの公民館でやってます。
うるま市の方から今日は来ていただいてるわけなんですよね。偏座島という公民館でやられているということで、結構那覇の支援団体のゲストが多くて、あんまりその中部北部の方が、まあ、最近紹介できてないんですけれども、うるま市の状況をちょっと教えてほしいなと思って。結構うるま市もそういう、支援が必要な子どもたちっていうのは結構いるんでしょうか。
そうですね、いろいろ差はあるんですけど、結構逆に言うと差が広いという部面では、対象になる子どもたちもいます。
なるほどなるほど。そういった子どもたちに、食事と学びの場、勉強の場、
そうですね、学びの場っていう形で、僕らは、結構貧困家庭というか、そういった支援が必要な家庭になってくると、
はい、
体験学習というか、
はい、
親子であっちこっち行ったりとか、
はい、
遊びに行くとかもなかなかないので、体験というかの中からいろいろ学んでほしいなっていうところに学習をつなげてやらせていただいてますね。
体験重視ってことですね。
そうですね。
なるほど。どんな体験をさせてあげるんですか。
あっちこっち行ったりするんですけど、最近は、みんなでうるま市の福島釣り行ったりとか、
はいはい、
あとはなんだ、どこ行ったっけな、
モノレールに、
モノレール、そうです、都会のモノレールに、うん、田舎のメンバーを連れて。
そうなるんだあ、そうか、確かに。でも、うん、うちの子も全然モノレール乗せてあげられてないんですけど、
はいはい、
乗りたいですよね、子供たち。
めちゃくちゃテンション高かったです。
そうだ
よね。まずチケットの買い、チケット、切符、
切符、
切符の買い方からまずみんなで体験して、
う
ん、
そうだ、
そうです、そうです、もう激しかったです
しかも大事なことですもんね、乗り方を教えるっていうのは、うん、
将来飛行機に乗る時とかね。
いや違うよパイロットになるのにモノレールで訓練しないでしょ。
違う違う、なんか飛行機って構えない、
ね、飛行機ってそういう違う違う飛行機のパイロットになるのに、なんで切符買うんだと思ったよ、うんうん、なんだろう、そのどこか県外に行ったとしても、その、まあ、交通手段でね、これからどうなったとしても、うん、切符買ってから電車乗るっていうのを僕も初めての頃思い出すんですけど、切符の買い方すら分かんなかったなと思って、うん、でドキドキして改札の前にいたなっていうのは、うん、しかも大人になってからも QR 式になったの知らないで、どうやってこれ QR ピッてするのかなみたいなのがあって、うん、それをやっぱ教えてあげるっていうのは大事なことですよね、うん、いろんな理解が深まるっていうか、そういう系の体験を。
そうですね、なかなか、はい、
なんかうるま市のことを田舎って言ってましたけど、なんか田舎ならではのこととかなんかあったりするんですか。やっぱ自然が多いのかなって、ちょっと偏座島のことよくわからないんですけど、なんかそっちならではのことってあったりするんですか。
どうですか、
自然がまだ残されている、
はい、
すごい素敵な島、島嶼地域って言って、はい、4つの島、
はい、
島が連なっている地域で、
はい、
海中道路を越えた最初の島にあたる島が偏座島になるんですけれども、
海中道路を越えたところにある島なんですね。
あ、そうです、
はいはい、よく行きますよ僕あっちキャンプしに行きます
あ、本当ですか、
はい、ムルク浜とかのところってことですよね、近くの。あ、あちら辺なんですね。相当自然豊かな場所ですね。
そう、うん、
そっちの方に、子供たちがいて、
はい、
そのやっぱ海とかで遊んだりとかするんですか、うん、
と思うじゃないですか。意外と海行かないでひたすら鬼ごっこ、広い壮大な海を横目で見ながらサッカーとか、
あー、ビーチでですよね、
ビーチとか、
うん、
広場とか、
うんうん、
へえ、 そうなんだ。そこで子供たちがあの豊かに育んでるわけですね。あっちすごくいいんだよね。やっぱ自然が豊かっていうか、うん、まあ、海が綺麗だし、海上道路で行くのも気持ちいいし、よくムルク浜っていうそのちょっと影の方にあるビーチがあって、そこの方でキャンプするんですけど、うん、誰もいないんですよ、誰も誰もいないんですけど、あそこなんですねと思って、うん、はい、そういうその中でですね、あの今活動を聞いていったんですけども、こうしたことを始めようと思ったきっかけ、なんでやろうと思ったのかっていうの、どれぐらい前からやってるんですか？
活動自体は去年から本格的に動いたっていう形ではあるんですけど、
はい、なぜやろうと思ったんですか？
あ、きっかけとしては、僕が子どもの時に、なんですかね、いろいろ悩みとかあった時も相談することなく、もうなんか一人で抱え込んで、なんか学校でも家でも居場所がないなっていう感覚のもと生きてて、うん、もう笑わなくなったりとか、うん、もう逆に相談の仕方すらわからなく、うん、今も大人になったんですけど、
はい、
いろんな方と出会ったことがきっかけで、なんかいろいろやっぱり笑えるようになったりとか、うん、相談がちょっとずつできるようになったりとかっていう経験があって、
うんうん、
もうそんなの子どもの頃にわざわざ悩む必要ではないなっていうのがあって、うん、もう子どものうちから相談できる大人が周りにいるとか、相談の仕方がわかるとか、なんかその頼れる人がいるっていうのは結構いいことだなっていうのがあって、もう最初は本当に近所のおじちゃんぐらいでいいかなぐらいのレベルから子どもたちと関わって、で関わる上でやっぱりなんかこのご飯食べれてないとかっていうのを聞いて、うん、そうだよねっていうので本格的に始まった形ですね、
うん、当事者だったんですね、うん、自分も誰かに相談したいこととか悩みがあったけれども、そういう場所や居場所がなかった、
うん、
で今大人になってそういう子どもたちにとって、まあ、そういう場所、そういう人になろうっていうことではなく、実際に接していたら自然とそういうふうに見ていて、うん、あ、ご飯食べれない子がいるんだ、で何できないことがあるんだみたいなのを見ていて、うん、そう、あのやれることをっていうのを見つけていったってことなんですね、
はい、
去年からっていうことですけど、うん、一般社団法人になったのは去年からってことですか？はい、
法人にしたのは今年の6月です。
去年に始まって今年も法人化したんですね、
はい、そうです
、すごい上手ですね、なんか
ありがとうございます、本当に
組織が、うん、すごいなと思いますね。
おかげさまです、皆様のおかげさまでここまで来てます。
そうですよね、一人じゃ作れないと思うので、本当にいい仲間たちがいるんだろうなって思います、うん、ありがとうございます。その中でですね、はい、支援をこうされていく中で、まあ、いろいろ現場を見ていて、さっきの話とちょっとつながるところもあるかもしれないんですけど、現場だからこそ言えるような知ってほしいこと、課題っていうのはありますか？
どうですか、
今こんな課題が見ててありますっていうのは、なかなかその意外と知らない人が多いんですよね、
うんうん、
それをなんか教えていただければ、
うん、なんか子供だけじゃなくて島全体で見ると、うん、過疎化と少子化がやっぱ進んでいるのが現状で、こういつまでも、ね、この子供たちがの笑顔に出会える島みたいな、うん、そういう島嶼地域につながるといいなっていうところで、その家庭支援なども行っているので、
うん、あ、
そこにつなげていけたら、
うん、はい、なるほど、そうですよね、子どもの居場所作りだけじゃなくて、一人親世帯の支援だとか、
うん、
そのみんなの家とか島子ホームっていうその全体の活動はやっぱそういうところにつながってるってことなんですね、うんうん、島全体のやっぱことを考えてっていう動きなんですね。
そうですね、うん、島やっぱり本当に言っててくれたように過疎化というか、うんうん、過疎ね、子どもたちが減ってきてるっていうのが現状で、
はい、
でどんどんなんか子育て世帯が行きやすいような島にしていきたいなっていうのがあって、うんうん、
あ、なるほど、
はい、島ならではの課題っていう感じで、僕たちはもう、うん、なるべく島ごと考えていこうっていう、
すごいな、うん、いや新しいよね、今まではその子どものっていうスケールだったけど、その子どものその先にあるのは島で、その島全体の、うん、じゃあことで考えるんだったら家族家庭それぞれのことを助けて支援しよう、本当は行政とか国、県、町がやるべきことを、まあ、官民両立してやるべきなんだけど、うん、それを民間の力でも住みやすい島にしたいっていうことを行っているってわけですね。
はい、うん、村長さん、すいません、はい、僕ら頑張ってるつもりです。
いや、もう本当にそれ素晴らしいことだと思います。
ありがとうございます。
全然めっちゃいいなと思いました。島で考えられるっていうのが、うん、っていうのと、本当に行政のとか待たずしてできることをみんなでやろうっていう場所があるっていうのは、うん、同じ気持ちになった人が本当にかかりやすいですよね、
はい、
ありがとうございます。今の夢と目標、これから先こんな風にしていきたいとか、あんな風にしていきたい、まあ、去年で今年法人化ってなったんですけど、これからどうなっていきたいと思ってます？
そうですね、これからもっとよりそうなんか子どもたちの笑顔と、うん、お父さんお母さんとのまた関わり方とか笑顔の量がどんどん今よりもっと増えていける世界にしていきたいなっていうのはありますね、う
ん、いいですね、うん、笑顔が一番ですよね確かにあのなんかいろいろ充実化したとか、はい、あ精度良くなったあれ良くなったって言って、うん、数字で残ってもみんな顔全然笑ってなかったあれ本当に幸せなんみたいな感じになっちゃいますもんね。
そうですね、
顔で見たら分かりますよね。
そうですね、人が、うん、やっぱり顔で僕たちはつないでいきたいなっていうのはあります。
顔が指標っていいよね笑顔率何パーセントみたいな素晴らしいなと思います、うん、あの渋谷さんにもお話聞いていきたいんですけど、普段はどういったあの渋谷さんの活動というかそのこの活動の中でどんなことされてるんですか。
私は7月からあの島っ子ホームっていうところ、はい、子供の放課後の居場所の方で、うん、あのっちさんからありがたいことにお声がかかって、はい、あの携わらせていただいてる感じです。
はい、はい、そうなんですね。
ただのもう一スタッフとして本当に
あの本当にスタッフ大事なので一スタッフでもなんか全然人いないところもありますからね、うん、あの放課後の子供たちどれぐらい来るんですか。
ね、ピーク時はもうね30人
ぐらいとか。島の島民でってだけですか。
そうですね、とあの僕たち島4棟あるんですけど、はい、その中で小学校が1つまとまって、はい、あの偏座島にあるんですけど、はい、その96名生あの小学生がいるんですが、その中の大体それぐらいが
30% 来てるんですか。すごいですねあ、そんなに来るんだと思って、うん、じゃあ本当にその4棟の中から大事にされてる場所ですね。
ありがたいことにちょっとずつ、うん、その居場所としてなってきてるのかなと思ってます。
うん、なんかすごいね、一応離島ですよね、あの海中道路を渡っていくわけですから。
あ、そうですそうです、
あの離島の支援の紹介って初めてだったんですけど、うんうんうんうん、すごく面白いというか、うん、なんか感動というかなんか、ね、映画化したらいいのにみたいな感じすごいですね、うん、なんか多分今ラジオで伝えきれないぐらいの、うん、なんか風景とその子供たち 30% 来るってなったら本当に大事なコミュニティスポットというか、うん、なんだろうなって思います。だって楽しいのがいろいろある世の中じゃないですか、
はい、
家で任天堂スイッチと Netflix 見るのが楽しければ来ないでしょでもその場所にこんだけの子たちが来るってことはやっぱ友達との関係やコミュニティを大事にしたいというかそういうところに求めてる人たちが多いんだろうなって、うん、親も、うん、行かせてあげたいって親が多いんだろうなっていうのをすごく感じました。なので本当にこれからも活動応援していきたいんですけど、
はい、
今回駆け足沖縄ではそういった支援団体、に何か協力できることはとか力になれることはって思った人がいたときに何かその手法についてあれば、はい、人でも物でもお金でも何でもいいので、はい、何かどんなことで力になれますか。
そうですね、僕たちやっぱり一生懸命頑張ってるんですけどこの継続的に続けていくってなるとやっぱり、子どもたちにはお金が取れないっていうのがあるので、うん、どうにかどこかからお金を工面して、うんなるべく続けていけるように頑張っているので、うん多くの方から支援あの寄付としての支援、うん、お金としてですね1日33円1ヶ月にして1000円ぐらいから、寄付できるような形でちょっとサイトも設けさせていただいて、
はい
いろんな方に今お願いしているところなんですけど、はい、
ありがとうございます。離島のね、うん、こうした子ども食堂子どもの居場所親の一人親の支援をされている場所に、もう寄付今お金が必要だと言ったので、はいホームページから寄付 の、はい、あの仕組みというかつながれるそうなので、はい、もちろん駆け足沖縄のポータルサイトにもページ載せさせていただきますので、その寄付先にですねぜひとも皆さん寄付のご協力をよろしくお願いいたします。
はい
ありがとうございます。最後にリスナーの皆さんに伝えたいことがあればぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ぜひ遊びに来てくださいが一番願いですね
遊びに行っていいんですか。
はい、ぜひぜひ、うん、みんな遊びに来ていただけたらいろんなね島だけでなんか笑顔がつながっても面白くないので、うんうん、なんかね島外から来ていただいていろいろ関わっていただいて、はい、また子どもたちも島外から来ることで、いろんな刺激にもつながるので遊びに来ていただけたら嬉しいです。
まあしょっちゅうキャンプで行ってるので
ぜひぜひぜひ
声かけに行きます。
不審者と思われないよ、
ね、思われないもん。だってめちゃくちゃでかいリクショって行ってるわけだからちゃんと汚してないきれいにして帰りますから、はいはい、ありがとうございます、はい渋谷さんも最後何か身近な皆さんに一言あればよろしくお願いします。
そうですね、うん、なんか沖縄に今年帰ってきたんですけれどもこの子ども食堂とかの数にまず驚きまして、
うん、
これだけ子どもたちのために何かしてあげたいっていう思いの熱い大人の人たちがたくさんいるんだなって、
うん
うん、
本当ですね、
そういう視点で子ども食堂ありそういう ね、いろんな団体があるっていう風に見ると、うん、とっても素敵な島だなって思うので、うんうん、
本当ですね。
これからも
なんで笑ってんの？なんでみんな笑ってんの？嘘なの？
いや、笑顔の島。
そうそう、大きな輪をね。
いや、めっちゃ感動してるんですけど僕、なんでみんな笑ってるのかなと思ってありがとうございます。本当ですよね、うん、本当にその通りだと思います、うん、あの、うん、あの日本がね、世界一人助けしない国だって言われてるんですよね、うん、それが寄付とかボランティアの数が圧倒的に少ないって言われてて、うん、で僕このことを、聞いた時に、いや沖縄でこんなに子ども食堂が利益があるわけじゃないのに自分の時間を使ってこんなに立ち上がってやってるのを見て、いやそんなはずないと思ったんですよね、人助けしない国なわけない、沖縄なわけないと思ってて、ただ評価の仕方が違うのかなとかやり方が違うのかなって、それを今架け橋沖縄に情報を集めて、こんなに温かい沖縄なんだよってことがページ内で紹介できればっていうのを思って、はい、今渋谷さんが言ってくれたこと僕も本当に同感なので、今日は本当にいい情報をあのお二人からいただきました。ありがとうございます。ぜひ掲載させていただきたいなというふうに思います、はい、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は一般社団法人大きな輪さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございました。